サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは本日の企業をご紹介しましょう。今日ご紹介するゲストは証券コード4265インスティテューションフォーアグローバルソサイティです。
そうです。社名がね、横文字なんですよね。多様な評価と新たなお金の流れで世界中の教育を変えるテックカンパニーです。
はい。
HR 事業、教育事業、プラットフォーム、ウェブ3事業っていうこの3つの事業をされてるんですが、どういう事業なのかと、具体的に、それからね、成長戦略とその目指すワールドワイドな方向性、その部分をお聞きください。
はい。それでは朝鮮今日の一社です。
朝鮮今日の一社、
本日は証券コード4265、東証グロース市場上場のインスティチューションフォーアグローバルソサイティさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは、代表取締役社長 COO の中里忍さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ちょうど3年前ですね、2021年12月に上場された企業さんで、市場では IGS と呼ばれています。まずは簡単に御社のパーパス、企業理念、そして事業内容についてお話しください。
当社のパーパスは、分断なき持続可能な社会を実現するための手段を提供するというもので、誰しもが公平な評価を受けて平等な教育機会を得ることができて、そしてその自らの評価や教育の履歴を、まあ、社会で生かして活躍の機会を生み出すことができると、そんな世界を私たちは目指しています。
はい。
で、このパーパスに沿って、まあ、倫理観の伴う適切なテクノロジーを活用することで、世界中の誰もが持続可能な形で生涯学び成長し続けることができる社会を実現すると、まあ、そんな手段を私たちは提供したいと考えています。
公平な評価を受け、平等な教育機会を得ることができて、自らの評価、教育の履歴を社会で生かすと。
はい。
なるほど。パーパス大きいですね。
そうですね。かなり壮大な、はい、パーパスを掲げております。はい。
それで、御社の資料を見てましたらね、はい、100年後にこのパーパスがちっぽけなものに見えてほしいんだと、
はい、
そういう社会になってほしいんだ、
はい、
何言ってるの、当たり前じゃないと、
はい、
そういうことですよね。
あ、おっしゃる通りです。今はやっぱり教育格差や、うん、まあ、生まれながらにして、まあ、現実的にはまあ、教育機会が限られていたりとか、うん、まあ、そこで差が生じるというところがあると思うんですけれども、はい、まあ、そこはある程度仕方ないところもあると思うんですが、ただその後ですね、うん、機会に差が生じないと、
はい、
まあ、どこに生まれても結局教育機会が平等に与えられて、うん、様々な就業機会があると、そんな世界になるといいなと思っています。
なるほどね。
はい。
となると、評価システムってものが重要な御社の事業のキーワードだと思うんですが、この評価システム、
はい、
難しくありません？
そうですね、うん、本当に完全な評価システムというものは、うん、まあ、ご存知の通り存在しないと思うんですよね。
はい。
で、今も日本もそうですし、うん、まあ、世界中まだ学力ですとか、はい、まあ、日本だけですけれども、偏差値などで人の能力を測られることが、うん、まあ、どうしても多いと思うんですけれども、うん、
はい、
人の、まあ、本当の価値や魅力は学力や偏差値だけではやっぱり測れないと思うんですね。
う
ん、
はい。
で、それで人にとって正しく評価されるということは、まあ、自己肯定の種であって、うん、まあ、自己肯定がないとなかなか成長につながらないと、うん、というのがあると思っています。で、その自分を肯定できる、それを励みにもっと成長できる、まあ、そんな評価システムを提供したいなと思っております。
なるほど。
はい。
自己肯定ですね。自己成長の源泉がそういった部分にあるってことなわけですね。
はい。はい、そうなんです。
なるほど。
はい。
さて、具体的な事業をご説明ください。
は
い。
当社は、多様な評価と新たなお金の流れで世界中の教育を変えるテックカンパニーを標榜しておりまして、
はい、
事業セグメントとして HR 事業、うん、教育事業、プラットフォーム、ウェブ3事業の3事業を運営しています。
はい。それぞれの事業についてご説明いただきたいんですが、HR 事業というと、HR は人事ですよね。
あ、はい、はい、おっしゃる通りです。はい、HR 事業は、 主に企業向けに展開しているサービスです。うん、
はい、
でこちらは能力を測定をしまして、うん、最近いろんなところで聞かれると思うんですけれども、はい、人的資本ですね、うん。こちらの投資対効果を検証するということが、うん、はい、まあ、昨今増えております。
うんうん、
教育事業は AI 時代に必要な非認知能力を評価しまして、うん、育成を支援する、まあ、そんな事業です。
非認知能力どういうことなんですか？
あ、そうですね、非認知能力は、うん、測りにくい能力ですね。
例えば今現在認知なかなかされづらいということですね。あ、測定しづらいとか。あ、
まさにおっしゃる通りですね、うん、体制ですとか、うん、人と仲良くする力とかですね、はい、まあ、そういったものですね、
うん、
はい。
最後のプラットフォームウェブ3事業、これはどういう事業ですか？はい、
このプラットフォームウェブ3事業はブロックチェーン技術を活用しておりまして、はい、無償教育と就業機会を提供する事業となっています。
はい、
これらの事業の流れは、これからの時代に必要な非認知能力を測定する評価ツールを開発提供するとともに、ブロックチェーン技術を活用して人材の教育及び就業機会の提供を行うことによって、新たな経済圏の創出を目指していると言えます。
はい、
教育や評価は本来人々を成長させるものですけれども、現実には不公平や格差が存在しています。
はい、
私たちはこの課題を解消するために、うん、AI を活用した公平で透明性のある評価を提供し、個々の成長を支える仕組みを構築したいと考えています。
はい、
さらに多様な評価と新たなお金の流れを生み出すことで、うん、子どもから大人まで誰もが公平に学べる教育の改革を目指しています。
うん、
評価が変われば教育が変わり、学ぶためのお金の流れが変われば、世界中の誰もが学びの機会を得られるからです。私たち IGS はこれらの取り組みを通じて、誰もが自分の可能性を信じ学び続けられる社会の実現を目指すテックカンパニーです。
はい、テックカンパニーであるっていうこと、それから評価っていう部分、非認知能力の測定、こういった部分イメージ湧いたんですが、
はい、
もう少しですね、この3つの事業、 HR 事業、教育事業、プラットフォーム Web3 事業ですね、具体的にどういうことをじゃあやられてるのかっていう部分、それでさっき言われた最後お金の流れってありましたね。はい、それも分かるようにちょっとご説明いただきたいんですが、 HR 事業を深掘りしてお話しください。
HR 事業は社会人、はい、主に企業を対象としたサービスでして、うん、2017年にリリースしたグロー360は AI と計量心理学で人材評価を実現します。
はい、
社員のキャリア自立のサポートですとか、うん、最適な組織づくりへの貢献を目指しているものです。さらに2022年に人的資本理論の実証化研究会という産学連携の研究会を発足させました。
はい、
この実証化研究会は人的資本の投資対効果を検証し、その効果を最大化させる企業を増やすことを目指しています。
はい、続いて教育事業についても教えていただけますか？
教育事業は小学校、はい、中学校、高校、大学、専門学校向けのサービスでして、
はい、
2019年にリリースしましたアイグローは、生徒の資質能力と教育活動の教育効果を定量化する評価ツールで、うん、
はい、
非認知能力を適切に評価することを目指しています。
うん、
2020年にリリースしたグローアカデミーは、全24タイトルからなる生きるための力を育む次世代型教育コンテンツで、両方とも学校向けにサービスを展開しており、教育評価と教員の働き方改革につながるものです。
なるほど、学校がこのサービスを御社にお願いして、
はい、
生徒さんが実際これを受けるということなわけですね。
はい、
これで非認知能力を適切に評価してあげると、はい、
そうです。
いうことですね。
はい、
そうすると、それは、自分の中を、自分を肯定する力があったり、
はい、
そういう種になるよっていうことなんですね。
はい、
な
るほど。その通りです。
さて、最後のプラットフォーム Web3 事業ですね。
プラットフォーム Web3 事業は、2023年にリリースした恩返しプロジェクトという、ブロックチェーン及び教育 NFT を活用した無償の学びと人材の育成採用を一体化させたサービスで、うん、このスキルアップ支援事業はコンシューマー向けに開発されたサービスとなっています。
コンシューマー向けに開発されたサービス、恩返し、
はい、
恩返しプロジェクト、具体的にはこれどういうものなんですか？これ
具体的には講座の受講券をスポンサーと呼ばれる支援者に販売し、スポンサーがタレントと呼ばれる講座の学習者に貸し出します。
はい、
そして無償で学んだタレントが転職することで、当社及びスポンサーが採用成功報酬を得るスキームです。
うん、
このように3つの事業を通じて、 子どもから社会人まで一貫して測定される公平な人材評価データをもとに、教育、組織開発、そして人的資本経営まで包括的に支援することで、成長の機会と透明性を提供しています。
御社事業の強み、それから差別化の部分ですね、こちらについてお話しください。
当社事業の強み、差別化の部分ですが、パートナーである国際機関等と連携し、グローバルサウスと日本をつなぐ評価、教育、金融の持続可能な次世代人材育成基盤を作る事業を行っているということがまず挙げられます。また、教育や評価の分野で AI を活用し、小学生から社会人まで誰もが公平に評価される仕組みを提供していますが、この仕組みは従来の人間の主観や偏見を排除するためのバイアス補正を行うことで、評価の公平性と透明性を高めます。この仕組みによって、これまで見過ごされがちだった才能や可能性を発掘し、個々人が持つ力を最大限に引き出すことが可能となります。そして結果的に社会全体の生産性の向上にも寄与すると考えています。また、ブロックチェーン技術を活用し、教育データや評価を透明性、信頼性の高い形で管理する仕組みを構築できていることによって、個人の学びやスキルを一生涯にわたり正確な情報として証明可能としており、教育や評価の信頼をさらに高めている点も強みです。
恩返し、この恩返しもですね、独特のモデルだと思うんですが、これも強みですよね。
そうですね。恩返しは教育への投資が社会全体に還元されるお金の流れを生み出しています。例えば教育機会を得た人が次の恩恵を次世代に返すことで持続可能な教育の循環を構築することになります。で、この仕組みは教育格差を解消しながら新たな経済価値を生み出す社会的インパクトの高いモデルとして注目されています。
なるほど。恩返しと、はい、面白い名前つけましたね。
ありがとうございます。日本独自の名前をつけたいなと。
そうですね。はい、なるほど。はい。はい、さて、今後成長戦略ですね、お話しください。
今後の成長戦略ですが、グローバル展開で新市場を開拓、
はい、
顧客基盤の拡大とリピート利用の促進、最新テクノロジーによる競争優位性の確立、この3つを考えています、
はい、
まずグローバル展開で新市場開拓ですが、教育機会が限られている地域、特にグローバルサウスを中心にサービスを展開させます、
はい、
ブロックチェーン技術と既存の評価システムを活用し、国際機関やグローバル企業との取り組みで、これらの地域に公平で持続可能な人材育成の仕組みを構築し、社会的なインパクトを生み出すことを目指します。そして今後も成長が期待される新興市場での事業基盤を強化しています、
はい、次の顧客基盤の拡大とリピート利用の促進、これはどういうことでしょう。
学校や企業とのパートナーシップを通じて教育や評価サービスの導入拡大を図ります。さらに、一度利用したお客様が他のサービスにも広がる仕組みを構築し、顧客の生涯価値を高めていきたいと考えています。この戦略により、安定した収益基盤を築きつつ、新たな成長のチャンスを生み出していきます。
いわゆる LTV を高める。ずっと使ってもらうということですね。
そうですね。長く使っていただきたいと思っています。はい。はい、
さて、最後の最新テクノロジーによる競争優位性の確立。こちらは
現在、ブロックチェーン技術を活用した学びや、職歴のデジタル記録と証明を提供し、個人のスキルや経験を透明かつ信頼性のある形で証明し、教育やキャリアの新しい可能性を切り開く事業を展開していますが、今後はそういった信頼性のある可視化されたスキルを持つ人材に対して就業機会の場を提供し、新たな経済圏を創出することを目指しています。この取り組みは今後の教育市場におけるイノベーションをリードするポジションを確立するものといえます、
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
私たち IGS は評価と教育の分野で社会課題を解決する革新的なテクノロジーを研究し提供しています。短期的な成果にとどまらず、中長期的には評価、教育、人的資本の分野で持続可能な価値を創出し、社会的インパクトを最大化することでさらなる成長を目指しています。未来に向けた挑戦にぜひご期待ください。
はい、中里さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社、インスティテューションフォーアグローバルソサエティをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、ちょっと難しかったかもしれませんが、HR 事業というのはですね、企 企業向け、はい、そしてここの部分できちんとその、費用対効果ね、人的資本の部分が測れますよと、こういったことを、する企業を増やしていくっていうのでね、産学連携の、はい、もうプラットフォームを作ってるというところですよね、それから教育事業、これは本当教育現場向けで、きちんと、生徒さん、学んでいる人たちの評価っていうものを非認知能力を含めてきちんと測れますよということなんですよね、はい、そして最後プラットフォーム事業のところでは恩返しってありましたけれども、はい、ただで学んでその人が、転職等、するときにその、お金が入ってきて、そしてまだあの次の世代も、ただで学べるっていう新しい経済圏って言いますかね、経済のスキームを作るってことなんですけどもね、はい、なかなかねこの会社もインスティチューションフォアグローバルソサイティ組織ですと、何のためのっていうと国とかね地域を超えた、オーバーシーズな、そういった、世界的な規模な組織機関ですよってことなんだけども、はい、一番初めに言われた、そこの、パーパスの部分ね、その時に100年後にはちっぽけなものになっててほしいと、世界中はこれ当たり前のことになっててほしいんだと、そのためのことをやりたい、だからあえてローマ人の社名つけたんだと思うんですよ僕、だから今もグローバルサウスとの連携というものをやってますと、はい、これを世界中に広げることによって世界がきちんと正しい評価で行うことによって、教育というものが変わっていくぞと、それを当たり前の世界にするためにインスティテューションとして、フォアグローバルソサイティ、だから言いづらいかもしれないけど海外の組織にしてみれば、素敵な名前を日本の企業でもつけてるんだなと思う、
そうですね、
これ決意の表れだから、ちょっと言いづらいかもしれないけど覚えてください、
はい、はい、しっかりスラスラと言えるように、
はい
はい、インスティテューションフォアグローバルソサイティ本日の一社でした。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ、これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ、さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、昨日日経平均735円上がって、はい、それまで言ってた小型株を拾う動きとかいうのはちょっと止まってね、その代わり大型株が拾われた、ちょっとまあ先物の動きもあったけどっていう感じなんですけれども、
はい、
昨日プラス 5%、3回り超えました。 5%5.89% で 5% を超えるのは11月6日から11月11日の4日間以来なんですが、
はい、
レベル変わってないんだよね、日経平均は。その時は39,380円から39,530円で、ここで高値圏を僕は言ったわけなんだけども、
はい、
昨日39,248円ということなんだよね。ただね、横ばいは横ばい水の状態変わってません。ただ先週言ったダウがね、4万5千ドルつけても一旦、44,200 ぐらいに落ちる可能性があるって言ったのは、それはね、解除されました。ここ4日ほど、動きが小さかったので、
はい、
ですので急落は高値取ってもないという感じですね、ダウは。はい、
はい、井上さん本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。